皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
くままと
ホネストでございますよ。
なんか通信途切れた？大丈夫？
いいえ。
途切れた真似ですね。
真似でもないけど。
はい。2月20日ですね。配信になりますけれども。ちょっと前の話になるんですけれどもね。
うん。
はい。
まあ、節分っていうのがあったじゃないですか。
ありましたね。
で、なんかその時に見たニュースで、僕ら幼稚園の頃に、こう、幼稚園でさ、節分の、なんていうの、催し物みたいなの、やってくれました？
あ、鬼は外スクワウチ的な、
うん。豆をさ、なんか幼稚園の先生が鬼の役になって、
うん。
で、僕らが鬼は外スクワウチってやるやつですね。
うん。
それ、まあ、親父がやってくれましたけどね。
あ、家でもね。
うん。
で、まあ僕らは、基本的に多分それで終わってると思うんですけども、うん、なんか最近の幼稚園は違うと。
え？全員が鬼になるの？
いや、違うんですよ。あの、悪い鬼、いるじゃないですか。
うん。
鬼と仲直りしようっていうイベントもね、その後。
意味がわからない。
あれと。
意味がわからない。
だから、反省して仲直りを申し出る鬼が出てきてですね、最終的には、ね、あの、仲直りをして、ほっとしたエンジラは鬼とハイタッチを交わした。と、
いやいや、
ニュースに書いてある
。そもそもの前提としてさ、ね、勝手にこっちから鬼を異物だとしてさ、いじめてるわけじゃん。
あれが、あれじゃないですか。一方で、こう、豆をぶつけて鬼を、こう、追い出すってことが、いじめっぽいなっていうので、
うん、
あの、保護者の方からですね、
うん、
苦情などがありまして、そうなりましたみたいなことな
んで。でもさ、いや、そうすると、なんかストーリー、僕もそうかなと思ったんだけど、ストーリーがおかしいんだよ。うん、勝手に集団で鬼をいじめといて、鬼と仲直りしようとおかしくない？
まあ、ちょっといろいろおかしいところはあるんですけど、まあ基本的には、いじめっていう観点というよりかは、あの、怖さが際立っていて、泣いちゃったり、トラウマになったりする子供が多いので、
ああそういうこと、
あの、やめてくれというふうに親から言われて、で、仲直り。
頭悪いんじゃないの最近の親。
ことらしいです。
何それ。
だ怖いまま終わると、お母さんも縁も困るとか、なんか、ね、そんな話が書いてあるんですけども。
まあ、いやいや、そしたらだって、うん
それリアルにやりすぎたんじゃないの？
脅しが効かないじゃん。鬼来るよっていう、うん、あれができないじゃん。
あれって何？ママ、むしろママが鬼だよとか言って。
いや、まあさ、それはあるけども。
ごめんなさいとか言って結構さ、公共の場でさ、怒ってる親がいますけど、
うん。あんたね、あんたそんなことしてるとね、鬼になるよ、ママ。
まあでもこれってどうなんだろうね。それがさ、大多数なんだったら、まあちょっと考えなきゃいけないなって思うんだけど、それっていうのはその怖がってトラウマになる人がね。大多数でないんだったら個別のフォローでいいんじゃないかなっていう気もするし。
いやいや、だって我々の時代そんなやついなかったでしょ。
そうそうそう。そもそもその伝統文化っていうことに触れさせることが、ね、あの豆まきの行事。
そうだよ。
なんだとし、思うんですよね。
そんなこと言ったら、そのうち生ハゲもなんか仲直りしようみたいな話になっちゃうよ、
う
ん、これ。
そう、そうするとちょっと話が変わってくるし、ちょっとね、何
のため
にやってる
の？まあ、でもそれって一部のね、幼稚園だけですよね。
まあ、今のところニュースになってるのは一部の幼稚園、保育園のようですね。
一部であってほしい。
う
ん、
まあ、これからどうなっていくのかと。ま
あ、そのうち、あれじゃない？エンジは豆巻きしないで恵方巻きだけ食ってるみたいな話になるんじゃないの？
可能性は出てくるね。
まあ、いや、なんかね。
ね。
まあでもそれ幼稚園だけでさ、給食、うん、小学校とかの給食になってくると、なんか、デザートに豆だけ出てくるみたいな。
あ、あの袋のやつね。
あ, あれまたね、乾いてしまってね。
それでまたやんちゃなやつがもう投げまくったり鼻に入れたりするんだわ。
そうそう。で、地面というか床にね、豆が転がってるっていう。
うん。
あるあるでしたよね、その日は。
小学校の時もあったよ、それもね。
あまあ、そうすると先生がね、先生鬼になるよっていうね。
いや、でも最近豆まきもね、してないな、 というふうにちょっと思ってしまいました、このね。
あ、そう。
うん。
まあ、しないですね。
一人暮らしだとしないね。
あ、そうか、一人暮らしだとしないか。
うん。一人暮らしの時してた？
してない、してない。
一人でやったら。
一人でやって、ちょっとそれはそれ
で大声で、おりまーさとーとか言って
る。よく考えたら一人暮らしの時してない
そう、それは心の中になんか鬼がいそうな感じになってくるからね。
いや、それ鬼じゃなくて闇の気が
する。いや、もうそれね、追い立ててないと思う。
そうね。うん。多分お前だわ、みたいな感
じ。そう。お前の心の中にいるわ、って。
はい。いや、でもやってる人もいるかもしれない。
あ、まあすみません。ちょっとやってる方いらっしゃいましたら、ちょっと、申し訳ない。ちょっと、自分の中でね、ちょっと、一人暮らしでできなかったという。
まあいろんなね、まあ、迷惑かけないレベルであれば、全然やっていただいていいと思います。
はい、ということでですね、お便りがいつ来ておりますので、そちらを読みしていただきます。はい。はい、ケリーさんから、退屈なのでというタイトルでいただいております。うん、皆さんおはようございます。
ございます。
あ、ちょうどおはようございますの時間ですね。はい。前日にちょっと手術を受け、自宅で安静にしているのですが、手術をしたところ以外は心身ともに元気なので、退屈で仕方がないケリーですと。うん、ちょっと心配ですね、手術ということで。
うん、大丈夫でしょうか。
はい。
まあ、でも、手術はうまくいったってことですか、
ね、うん、そうですね。多分ね。はい。はい。皆さんもおじさんの年齢に片足を突っ込んでいますから、気をつけてくださいね。ホネストさんは骨粗鬆症になったら大変そうですねと、緊急手術だったのですが、多くの友達に励ましのメッセージやお手伝いの申し出をいただいたので嬉しいなと思いました。名県民は優しい人が多いですね。では皆さんも大事にしてくださいね。 iPhone から送信といただいております。まあだから手術で、ありがとうございます。手術でちょっと安静にしてなきゃいけないということで、なかなか、ね。
ま
あ、
まずは、お大事になさってくださいっていう、
うん。そうですね。
ことがありまして。はい、まああとはあれですね。僕らもう片足じゃなくて両足おじさんになってきてると思ってますので。
まあドボン。
いやいや、いやいやいや。
あれ
なんか否定が入りましたけ
ど。30でおじさんなんて言ったらもう、上の人たち怒っちゃうよ。これ。
おじさんの期間が男性って長いんだよね。どっちかっていうと。
そうそう。一回ね、おじさんになりやすいんですけど、おじさんになっちゃうともうおじさんのままなんですよ。う
ん、おじいさんのハードルがちょっと高いんだよね。
いや、だからまだお兄さんレベルでしょ、まだ。まだ。
お兄さんか？
嘘。
いや、まあ他人にね、お兄さんって言われる分にはいいかもしれないですけど、うん、自分からお兄さんって言わない方がいいかもしれない。
自分からお兄さんって言えるのは20代までかなって。
それ僕らよくさ、ポッドキャストでさ、大人女子がどうとか言っちゃってるさ、うん、あれに近い何かがあるよ。
ああ、自分の立場になったら結局お前も自分のことお兄さんって呼ぶんかいみたいな話になるってことね。そうか。おじさんだ、ね。
いいですよ、別に。気持ちの問題なんで。
あ、そうそうそうそう。
うん、
まあ、人それぞれその、平均的にここからお兄さんみたいなのはあるかもしれないけどね。おじさんか。
まあ、そうか。だって18の人からしたらもう30はおじさんだよね。だから
自分が若かったというか10代ぐらいの時に30はどう思ってたかっていうことだと、
うん、 おじさんだね、
おじさんだと思ってたから、そしたらもう否定できないな、みたいなね。感じのところはあるね。
でも、まあ、それ言っちゃうと嵐とかさ、ニュースとかカトゥーンとかも、
そうなんだよ。
おじさん扱いになってきちゃうよね。
そのまあ、そう。
おじさんじゃないよね。やっぱ見た目なんだろうね、
見た目だね。うん、見た目は、で、すごく若く見える。
そうそうそう。
そう
だね。ってことなのか。ちょっとそれ目指すようにね。うん、我々3人頑張っていきたい。う
ん、まあ、我々芸能人でもないですから。
まあ、それぞれのさ、それぞれの立場での楽しみ方があるんで、そこは、自分たちが、それぞれ楽しんでいければいいと思いますけどね。
そうですね。
そんな落ち込むこともなく、それぞれの、ね、できることがあると思いますので。はい。自己啓発本みたいなことになってますけど。ということで、お便りもね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、早速本編にね、今日も入っていきたいと思いますが、今日はかけらいタイムズうまうまさんです。どんなテーマでしょうか。は
い、まあ、世間だと、こう、不倫騒動がね、相次いで。
そうだね。
メディア、
ね。議員のね。
ものすごく、そう、議員の、辞職をしますと言ったりとかですね。まあ、ベッキーの騒動もまだまだ終わってないですし。
うん。あと、加納栄子でしたっけ。その辺
は。あれ、不倫じゃない
か。あ、不倫じゃないか、あれ。でもなんか、
三角関係だったって言われたけど、
そうかそうか
違ったってこと
でしょ。
まあ、そんな中ね、かけらじっぽいなと思ったのは、やっぱり宇宙系の話なんですよ。で、ちょっと怖いニュースが一個ありまして、隕石落下で、史上初の死亡、事故と言っていいのか災害なのか、ちょっと ね、
ありました、ね、
災害になるかもしれないんですけども。うん、まあ、インドでね、隕石落下で、まあ、どうやら人が死んだんじゃないかという形のニュースが入ってきてますので、まあ、そこをちょっと紹介していこうと思います。
はい。それではじゃあ、井戸端カオスの方はどうでしょう、ホネストさん。
井戸端カオスはですね、うん、味噌です。
の。
なので、まあ本当はね、この時期ですから、チョコレートの話題よって言おうと思ったんですけど、よく考えたら俺、昔の同じ回でチョコレートやったなと思ってね。まあ、いつ、確か醤油の回っていうのをやったはずなので、う
ん、
ね、調味料シリーズね、うん、
はい、
第2弾ということで今日は味噌について知っていこうというお話をしようかと思ってます。
わ、うん、かりました。まあ味噌もね冬にはよく使うと思いますので、ね、鍋とかでもね、ぜひ参考にしていただける。はい、じゃあまずかけられタイムズから参りましょう。
はい。はい。今回はですね、隕石落下で、どうやら人が死んだぞという、宇宙やばいんじゃないかというですね、ちょっとびっくりしたお話を取り上げていきたいと思っています。
うん。
はい。こちらのニュースは、お二人はネットニュースとか、そのあたりで、あれですか？垣間見ましたか？
うん、タイトルだけ見たよ。タイトルだけ。
うん、あ、うん、なんとなく見たね。なんとなく。死んだんだっていう。うん、
はい。まあではさらっと紹介していきますとですね、うん、まあインド当局からのまあ報道になるわけなんですけれども、報道というかインド当局からそういうふうなことが言われたというのを取り上げたニュースなんですが、うん、2月の6日、インド南部にある工科大学のキャンパスに隕石が落下し、バスの運転手の方が歩いてたそうなんですが、その方にどうやら当たったか、その爆発したあれに巻き込まれたか、ちょっとそこの詳細はわからないんですが、うん、その方が亡くなったというですね。まあそういう報道があったようですと。
うん。
はい。で、もしこれが本当であった場合は、まあそのネットニュースではですね、史上初と書かれているんですけれども、まあちょっと僕調べたところ、200年前にもですね、インドで同様にですね、うん、死亡事故が起きていると。
ああ。
いうことなので、2件目になるかなと。
なるほどね。
はい、言われていますと。
うん。
はい。で、まあ、これが起きた場合はですね、まあ、インドの、これはタミルナド州っていうところらしいんですが、まあ、家族に、こう、お金がね、支給されると。
うん。
なんか、政府的には、まあ、不運な事故が、まあ、ありましたねっていう、うん、まあ、そういう扱いになるんでしょうか。
うん。
その、いわゆる弔慰金というんですってね。死者を弔い、遺族を慰めるために、送られるお金と、
うん。
これが支給されましたと。まあ、お金は別にまあ、その話はどうでもいいんですけれども。まあ、僕らが我々、ね、よくこうニュースで取り上げる事故、まあ、運転のね、事故とか、あとは地震とかですね、に比べてですね、明らかにどうしようもなさそうが半端なく強いですよね。宇宙から飛来した隕石がぶつかってくると。うんうん、で、しかも、大きさが小さいものなので、基本的には、検知できないと。いうところから、うん、我々の頭上にもいきなり隕石が落ちてくるんじゃないかっていう、心配するニュースですけれども、うん、お二人はこの、災害、パッと聞いて、いかがですか、感想は。
まあ、嫌ですね。まあ、本当に人生でね、起こる確率はものすごい低いんだろうけど、
うん、
まあ、低いけど可能性はあるよっていう話なんですよね。
そうですね。
うん。だからまあ、この前、2年ぐらい前でしたっけ、ロシアにでかい隕石が落ちたみたいな。
ああ、なんか光がね。
あのクラス、もう最近はね、あの時もなんか200年に1回みたいな話がありました
ね。ロシアのチャリアビンスク州ですね。
うん。うん、
この時は1491人が負傷、
うん、
4474 棟の建物が損壊。かなり大規模な災害が出ましたね。
なんか、被害が。あれですよね、その、年というか、その時期、宇宙的な時期によって、時期って時代っていうことですか？
はいはい。
隕石がたくさん降りそうな傾向のある時代とそうでない時代みたいなのがあるんですかね。そしたらなんか、最近がそういうその隕石がたくさん降ってくる傾向のある時代になってますよみたいなことが分かってきたらちょっと怖いなと思いますけど。
うん、まあなんか増えてるんじゃないかっていう報告が、うん、はい、出てますね。
うん、
あとは、これも2001年以降ですね、うん、26個の隕石が、原子爆弾級の爆発を引き起こしてるっていう。
ああ、勘弁してほしいですね、それね。
はい、データが出てきてますと。
まあ自然由来のものだったらまだいいんですけど、なんか、なんていうの、人工衛星みたいなのが落ちてくるとかあったら嫌ですね。
ああ、宇宙ゴミ。
うん、あ、そうそうそうそうそう。
はい。これはですね。
スペースデブリね。
あ、そう、デブリ。はい、うん、
今回の、そのインド南部でね、男性が亡くなられたっていう今回の、災害ですけれども、うん、宇宙ゴミの可能性もあるとして、
うん、あ、そうなんだ、
ま。はい、研究機関が調査を今してるところですね。で、まあ、なんか、現場にはギザギザした石が落ちてたっていう情報もあるので、これ隕石だったら、まあ、普通に隕石が落ちてきたってことになるだろうと。
うん
う
ん、
まあいうようなことになるみたいです。
隕石による殺人っていうわけじゃないよね。
ああ、なんかあれですか、メテオ的な。
いやいや。いや、どっかから隕石持ってきて誰かが。隕石落下と見せかけて。
あ、ビルの屋上とかから。
そうそうそう。
すごい狙い澄まさないとちょっと無理だよね。
あれ、まあまあまあね。まあそんなことはない。
別の方法考えますね。
うん、そうね。
隕石による殺人って初めて聞いたね。
いやいや、推理小説好きだからさ。
まあなんか雷によって殺害しようみたいなのがなんか、映画でね、なんかありましたけど、ウィドックとかいう映画で。
ああ、自然災害から見せかけてね。
そうそう。まあそういうのもあるくらいですから、まあ、隕石を使うっていうのも、まあ、まあ低確率でね。
でもまあ、その隕石をどう、まあ手に入れるかっていう話。
手に入れるか
って。まあ、まあそうだね。
どうやって、
まあ貴重ですよね。まあ何千個と今まであるみたいで、で、そのうちの半分近くはやっぱり目撃されて、それを隕石として入手してるってものが、今地球に残ってるんですよ。なんか4500個だったか確かそれくらいの数字が。まあでもでかいものは本当に車くらいのサイズのものが落ちて展示されてますから。
うん。だってちっちゃくてもものすごい重いんでしょ？
重いっていうのと、あとなんかあれ、爆発の衝撃って隕石の大きさにさらに G がかかって、
うん。
測り知れない。なんかその原爆の何倍とか、何千倍と言われるようなものがね、
うん。うん、
まあ落ちてきちゃうんですよね。
そしたらもう、あからさまにおかしいもんね。こんな大きさの隕石が落ちてきたのに、被害が何もないぞ。これは、
ね、バレるわね。
死んだみたいな。
なんか多分我々の、なんか素人感覚で言っちゃうと、その地球に思いっきり影響を与えるような大きさって、大体地球と同じくらいの大きさのものが例えばぶつかったら大変なことになるなとかってイメージ湧きますけど、
うん、
まさかね、数百キロ程度の、
うん、
まあ、地球に比べたらもう何百分の一っていうようなちっちゃい石がですよ、
うん、
当たっただけで地球終わっちゃうっていうその、
うん、
現実味っていうのはやっぱりあんま知られてないですよね、
うん、
だって1メートル台の隕石でも結構な被害を及ぼすでしょ。だって隕石落ちてきた
多分東京ドームとか吹っ飛ぶレベルじゃないですか、
まあね、東京ドームどころじゃないでしょ。多分1メートルだったらなんかもっと被害大きそうな感じするけどね。うん、
ちょっとパッと計算できないですけど、うん、ちっちゃくてもものすごい威力があるっていうのは、うん、今日のね、ニュースで皆さんにもちょっとぜひ、気をつけていただいたところでっていうのはありますけども、まあ、まあ、それくらい隕石って怖いんだなっていうのもちょっと知っていただきたいと。
うん、
で、まぁ、ちょっと今回のトピックに、の後半の方にはですね、過去どんなことがあったのかっていったものもちょっと出てるんですけども、まあ、国際水星気泡、ICQ、というところがあるんですが、そこでですね、どうやら、隕石に対するニュースがリストアップされていると。
うん、
で、まあ、隕石の落下による死亡は、まあ、ここにはですね、まあ、これまで確認されてない、ですけれども、危機一髪みたいな事例がありましたと。
うん、
隕石が家に落下してきて、眠っていた人々に当たりながらも、誰も死ななかった事例があると。
それすごいよね。
はい。これ1954年、ホッジス隕石と言われる隕石が落ちてきたんですけど。はい。まあこれがですね、4キロ程度の隕石の破片が、民家に落下して屋根を突き破って、昼寝をしていたアン・ホッジスさんに当たった。
あ、名前がここでついたんだ。隕石。
はい。ホッジスさんはひどい打撲を負ったが、命に別事情はなかったということで、うん、まあ、なんでしょう。致命傷を受けないような箇所に、なんとか当たった、うん、まあなんとか。
打撲で済んだのがすごいね。打撲じゃなくて貫通しそうだけどね、普通。
ねえ。
まあ多分その屋根突き破って落ちてきた時に若干その衝撃が、
こ
う、
吸収されていって、うん、はい。最終的に石が落ちてきたくらいの、
なるほど。
あれになったのかもしれないんですけど、まあ、にしても、これは、打ちどころが悪ければっていうニュースですね。
まあ、そう
だ
ね、
うん。はい。で、まあ、こういったようにですね、建物とか人間が近いところに落下するっていうことは結構あるよということで、分かってますと。まあ、1790年以降、人工的構造物への隕石衝突例は69件あると。
うん、
で、このうち57件は20世紀中に起きてるということなので、
うん、
まあこれ多分、大昔は、これ隕石で落ちてきたのか、なんか他の原因なのかが分かんないかったと思うんですけど。まあ
観測するのが難しい、ね。
はい、観測ができなくて、20世紀に入り、これ隕石じゃんというか、俺見たしみたいな形で、割と、的確にですね。
認知されるようになった
と。認知されてリストアップしていくということができているということで、うん、20世紀に入って57件起きてます。で、なおかつ人体へのニアミスも、25件挙げられているということで、
うん、
まあ、確率はものすごく低いんですけど、過去にまあ、この数十件こういう、人に当たりそうになるっていうことが起きているので、これちょっと注意していきたいなということがね、ちょっとあります。
うん、
はい。
まあ、そういう意味で言うと、今までもずっとあったんだろうね。
あ、ずっとあったと。
だから、江戸時代とかもさ。
まあ、あったでしょうね、これ
。普通に、なんか飛んでおる、みたいな感じになってたんだろうね。
まあ、流れ星、
ね。地球って球体でね、いて 100% とすると、人口が密集してる土地って数パーとかだと思うんですよ。
そうだね。
で、まあ、大抵が砂漠だったりとか海だ、まあ、海が大半ですけど、
うん、
大陸の中でも、まあ、普通にね、森林とかに、山奥に、落ちるっていう確率の方が高いんで、
うん、
まあなんかすごい UFO 見たとか、なんか水色の、うん、水色とか青い何かが衝突してくるとか、
うん、
そういうのは大体天体とか宇宙ゴミが落ちてきてるっていうことになるんでしょうね。
まあ時々あれですよね、日本でもなんか火球と呼ばれるさ、流れ星にちょっとでかい
やつが、ね、火の玉がゆっくりね。
そうそうそう、観測されることあるから ね、
ってね。
あれなんかもう隕石ですね。
そうですね。
まあまあまあそうですね。うん、
言ったら流れ星もそうですからね、うん、水星から出てきた、まあ、そのちっちゃいかけらがですね、
うん、
大気圏に、入ってきた
時に、ね、
はい、燃え上がった様子が、まあ、見えてるということなんで、まあ、そこで大抵の大きさのものはなくなるんですけど、まあ、そこからまだ、あまりに最初が大きかった場合は、そのまま落ちてくると、
うん、
まあ、いうことがあるよということで、注意していきましょうと。
注意していきましょう。
注意していきましょうと。うん、まあ、そういうことでですね、特にこれ以上広がることではないのでですね。
うん。
まあ、ただその、これ痛いニュースにも取り上げられてまして、どんなコメントがあるのかなって見たらですね、まあこれ、不運な事故ではあるんですが、割と皆さんの意見を見るとですね、なんかすごくこれって、レアな事象ではあるので、なんか、羨ましいだったりとかですね。
え？全然羨ましくないよ。
あとは、なんで俺の頭に落ちてこないんだとかですね。まあ、そんな、あとはなんか、宇宙マニアからすれば、理想的な死に方だとかですね。なんか、そんなことが書かれて。
よくわかんねえな。うん、
まあまあ、これ、頻繁に起きるようなことだと、まあ、そうも言ってられないんでしょうけれども、うん、まあ、あまりに、なかなかないし、今まで観測されてなかったという事象なので、まあ、こういうちょっとな、まあ、おちゃらけたコメントが湧いちゃってるのかもしれないですけど、
うん、
まあ、これまたもう一回同じようなことが起きたらですね、多分さすがになんか、あれ、ちょっとなんか対策した方がいいんじゃないのみたいな形でですね、例えばヘルメットをつけましょうとか、
ね、
そんなことに なりかねないんでね。
天気予報でそのうち出てくるかもしれない。
そうですね。で、まあ、これの事故によって、今まで、全く事故とかっていう形で取り上げられてないですね、不思議な、事象がですね、実は隕石でしたっていう形で一気に数が増える可能性もまあありますので、
うん、
まあ、この辺は注意深く今後も見ていってですね、まあ、場合によってはまた取り上げたいかな、というふうに思っております。そうですね。
まあ、はい、今回、まあ、隕石だったのか、宇宙ゴミだったのか、よくわかりませんけれども、最近結構いろんな国がね、衛星打ち上げたりしてるじゃないですか。
ああ、それも、はい、ありますね。
ああいうののね、途中で切り離したものとかが落ちてくるっていう可能性も、ね、人為的なものの可能性も今後は増えてくる、ね。
大きな人工衛星だとちゃんと報道して、うん、海に落下する予定ですとかって報道してくれますけど、うん、部品レベルでは多分分かんなくなってきて、
結構ネジとかでもね、一本のネジとかさ、そんなんでも、体貫通するぐらいの勢いで落ちてくるからね。
そうですね。銃弾みたいなもんですからね。
うん、
ね。だからまあ、その、JAXA とかがいろいろ打ち上げるとかね、ロケットを打ち上げるとかっていうのはすごくこう、楽しいニュースなんですけど、一方でその後どうなるのっていうところもちょっと含めて、
そうですね。
考えていかないといけないですね。で、そこがどうしても、専門的な分野としてものすごくこう、閉塞的な形で進んでて、華やかな様子だけが我々に情報として伝わってくるっていう、この情報の構造ね。
うん、
これもちょっと若干変えてですね。安全っていうのをまず第一に考えていきたいと。いうのはありますね。
うん、
はい。まあ、ということでちょっと、まあ、隕石という一つトピックではあるんですけれども、まあ、宇宙ゴミを含めてね、まあ、そういう宇宙に対する考え方みたいなものもですね、たまにはこうやって、ふと考えてみるといいのかなと思ったんで、今日はこのなニュースを取り上げてみました。今日ちょっと短いですけど、以上です。
はい。ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。井戸端カオスのお時間でございます。
はい。ね、
今日は、ミーソーということでね。
うん、
ちょっとついていけるか怪しいでしょありますけれども。
いや、ゼロのテンションでね。
あ、今ゼロだったのね。ちょっとわかりませんでした。
音程もちょっと違いますけどね。はい、ということで、今日は、まあ、皆さんチョコレートをもらって一週間、浮かれている頃かと思いますけれどもね。そんなものはどうでもよくてですね。今日は調味料シリーズ第2弾、味噌についてお話をしていこうかなと思いますけれども。
うん。
お二人は味噌ってよく使いますか？
まあ僕普通に味噌汁大好きな人間でして。
うん、
定食屋さんのね、行ったらまず味噌汁をすすっと、はいはい、すすってから。
うん。
食べ始める。
まあ、食べる順で言うとね、和食なんかはやっぱり味噌汁を一番最初に手につけなさいというのが、まあ、あったりしますんでね。まあ、うまうまさんの食べ方は大正解というような話になるわけですけど。
あと、味噌煮込みうどんとかもね。
美味しいですね。
我々地元近いじゃないですか。
そうですね。
ついこの冬場の時期、味噌煮込みうどんがあったら、
うん、
他何もいらないくらいの。
あれはうまいね。まあ、自分で作っちゃいますけどね。うん。
おー。じゃあ、ホネスさん結構じゃあ、味噌普通に使って料理もしてるよ、みたいな、はい、そういう、
ね。あ、そうですね。僕は、してますね。
うん。
まあ、グリーンティーさんはいかがですか？
うん。まあ、味噌汁が一番多いですかね。まあ、それ以外にも味噌風味の鍋とか、あとは、結構漬物みたいな風にしたりすることもありますけど、味噌漬けみたいなね。
ああ、味噌漬けね。はい、はい、はい、美味しいですよね。
あとは味噌炒めとか。まあ、いろいろな料理に使っ、なんか無意識のうちに使ってますね。
うん。うん、まあ、ね、お二人も味噌汁とか、まあ、いろいろ、料理に味噌を使われるというようなお話でですね、まあ、味噌、もちろん皆さんよくご存知の調味料だと思います。うん、前回のね、調味料の、特集でやらせていただいた醤油とともにですね、まあ、基本的な料理の基礎的な調味料、五大調味料ね、さしすせそっていうのがありますけれども、そのうちの背が醤油。で、そが味噌と。まあ、そうやって言われるぐらいですね。まあ、基本的な、まあ、調味料と。の一つである、この味噌について今日はお話をしていくんですけれども、まあ、昔からですね、味噌は医者いらずと言われるほど、まあ、健康にいいというふうに、言われておりました。ね。まあ、味噌を食べると、医者に行かなくていいっていうね。まあそんな時代もあったんでしょう。今はそんなことないですけれど。
まあ塩分過多とかになりますからね。
まあそうですね。はい。まあ昔は、昔って言っても本当に、日本で言うと、その病気をしやすかった時代なんかはですね、栄養がね、普通の食事からなかなか取れないとか、まあそういうような方が多かったので、まあ味噌の、ね、栄養価の高い味噌を食べることによって、まあ元気になるよっていうふうなことが言われていたというふうに、考えられているというところなんですね。うん、はい。でですね、まあ、今日もですね、この調味料の歴史というものからちょっと話を進めていきたいと思いますけれども、
うん、
大体味噌って何時代ぐらいからあったと思いますか？
味噌ね。まあ、醤油と同じぐらいの、醤油よりちょい前ぐらいかな。
あ、醤油よりちょい前。まあ、醤油はね、なんか、味噌やっててそのままやったら醤油になっちゃったみたいな、うん、そんなわけじゃないんですけど。
まあ、上側に醤油ができるじゃないですか。
そうですね。まあ、同じぐらいの時代。
なんだろう、鎌倉時代とかそれくらい。
おー、ほうほうほうほう。
もっと前ですかね。
まあまあ、いい線ですね。
なんかあれじゃないの、米作が始まった頃にはあったんじゃないの、もう。だって米に味噌つけて食うじゃん。
昔の人は。
その主菜は何だったの？
焼きおにぎりとかにさ。
でしょ、うん、うん。米と何と一緒に昔の人って食べてたのかなっていうの僕は謎ですね。まあ肉魚だと思うんですけど。
まあ肉魚、まあ肉もどこまでね、日本にあったかっていう話は。
じゃあ魚が多かったとして、
うんうん、
そうすると、味噌との接点が若干、まあ、味噌汁がね、いつから出たのかってところになってきますかね。
いや、米単独だとちょっと味が薄いから、超味噌みたいな、ちょっとそこ乗っけて食うみたいな、あったんじゃないの？
うん、僕ね、意外とね、ふりかけとかだいぶ早かったんじゃないかと。
ああ、ふりかけ。乾燥パラパラにして、こう、ちょっとね、こうやるみたいな。
そうです。それはあるでしょうね。まあ、味噌の起源はですね、
うん、
まあ、日本でいうところですけれども、まあ、約1300年。
あ、じゃあ割と最近ですよね。1000年経ってない。
は
い、
ああ。
まあ、1300年前っていうことなので、うん、まあ、だいたい700年ぐらいですか。
じゃ平城京とか。
まあまあ、そうです。平安時代ぐらいの時にはもうあった。というふうに言われております。ので、まあ、そこそこ長いですね。まあ、弥生時代とかにはなかったでしょうけれども、まあ、1300年ぐらい日本人の歴史とともに、味噌というのができているというところなんですね。で、味噌のそもそもの起源はですね、古代中国の食品の、醤。まあ、魚醤とかに近いんですかね。まあ、先ほどグリーティーさんが言ってた醤油と同じぐらいじゃないみたいな、それか前かとじゃないみたいな話されてましたけども、まあ、その、魚醤と呼ばれるもの、え？なんですか？
ひしおって言うんじゃないの？その、醤油の醤だけで、こう、単独で書くと、ひしおっていう。
あ、ひしおとも読みますし、醤、うん、とも読みます。
あ、醤って言うのこれ。
はい。醤油の醤ですからね。なんか、ひしお
も醤っていう単語はよく聞くんだけど、醤って単独で言うの初めて聞いた。
あ、
うん。
そうですね。
僕は両方聞かないですけどね、とか。
そうですね。ひしおって言われる方が多いと思いますけれども、醤と言っても間違いではないです。うん、一応私ちゃんと振り仮名が振られてるサイトで見てますんで大丈夫ですよ。
そうだね。
そこは自信を持って言うんですけど。 はい。まあ、小、ひしおとかね。あと、し、くき、なんか。まあ、それもですね、大豆と雑穀と塩から作られた発酵食品で、し、とか、茎って言われる食品が、古代中国の食品があったんですけれども、うん、まあ、それが、味噌の起源だというふうに言われていてですね、そこから、まあ、中国大陸とか朝鮮を通って、日本に伝えられたと。で、まあ、先ほど平安時代ぐらいと言いましたけれども、実際にその、小、まあ、ひしおとかですね、茎っていうのが、伝えられたのは、飛鳥時代。ですね。まあ、1300年ですから、700年前後、飛鳥時代に、その、ひしおとか茎っていうのが伝えられてきて、まあ、そこから、味噌にどんどん変わっていったというふうに、言われております。でですね、味噌というのはもともとどういう立ち位置か。まあ、先ほどね、味噌は医者いらずみたいな話もしましたけれども、平安時代における味噌の立ち位置っていうのはですね、もう贅沢品だったわけですね。もう、地位の高い人。
まあ、加工する系って全部高いですよね。豆腐とかも高級品だったし。
そうですね。手間をかけて何かをするっていうこと自体はもう贅沢品で、うん、まあ、地位の高い人の給料として使われてたりとかですね。あとは贈り物として使われてたりとかもしたらしいんですよ、平安
時代。味噌のために仕事してるって、結構、納得いくのかなってなりますけど。
だからまあまあ、ある意味ボーナス的な立ち位置だったかもしれないですけど。
今月の味噌だよって渡されて、
はい、まあ、頑張ったから味噌あげるよ。まあ本当ですか？ああ、おはようございます、みたいな。
いや、
まあ、
現代人には通用しないですよね。
そう、それ以上に楽しいものはないかもしれないからね。
まあね。まあまあ、庶民の口にはもう到底入らない貴重な品であったと。
くらいのね、高級品だったってことですね。
うん、そうですよ。我々の今の時代でいうもう超高級料亭みたいな。で、出てくる何かみたいな話かもしれないですけど。うん、まあそういう、まあ、時代も、味噌にはございましたと。で、そこから時代を経ました。鎌倉時代。鎌倉時代はですね、まあ中国から日本へやってきた僧侶の影響でですね、すり鉢が使われるようになったんですね。うん、で、すり鉢が使われるようになるっていうことは何かというとですね、もともと粒味噌っていうのが主流で作られてきた時代に、こう、お味噌をすることができるようになるという時代に変わってきたので、その頃に今の、まあ、ペースト状の味噌というのが、まあ、鎌倉時代にできまして、そこから味噌汁として利用されるようになったというふうに言われております。まあ、一説にはですね、この味噌っていうのは、薬の代わりとしてね、使われてたり、もしましたから、この味噌汁っていうのは、薬の代わりだった粒味噌を溶かして飲むことによって、体の中までその効能が発揮されると、思われて作られたのが味噌汁の起源なんていう風にね、言われてたりもするぐらいですから。まあ、鎌倉時代にそういった味噌汁のベースができてきたと。で、そのうち、まあ、飲んでもうまいというようなことが分かってきたわけなので、まあ、食事のね、一つとして味噌汁というのが、確立されてきたという風に言われてるわけなんですね。
まあ、しかしよく味噌を最初食べようと思ったよね。
あんなね。
発酵食品大体に言えることだけど、最初に食おうと思ったやつ、ね、気持ちをちょっとね、
何かに使えないかっていうことならわかるんですけどね、うんうんうん、直接ペロって食ってこれうめえってならないですから、
そうなんだよね。
しかも色も色じゃないですか、味噌なんて、うん、
全部茶色とかだからね。
ね、
いやだから納豆とかもそうですよね、結局なんであのネバネバしたやつを食べようと思ったのか、
う
ん、
そうね、納豆ももちろん
本当にわからない。
あ、昔は多分もっといろいろわけわかんないことやってて、
うん、
で、その中で、これはいける、これはいけないっていうのが、
まあいろいろ失敗があったんでしょ
うね。はい、うん。試行錯誤の結果、生まれてきたというか、まあ今に残ってるのは成功事例のみ残ってる。
そうだね。多分、だから変なもん食って、お亡くなりになった方もいらっしゃると思うんです
ね。お亡くなり
いっぱいいるだろ
う。そりゃ、だから、もう発酵しすぎてこれダメだろみたいなやつも、 これがうめえんだよみたいなこと言って、こう、
どこのおっちゃんだよ、
それ。それでお腹痛めて死んじゃう。ああ
ね、あの、病気もないからね。
そういう人たちのおかげで今の食文化が成り立ってるっていう。
そうですよ。その人がいたおかげで賞味期限というのができたわけですからね、おそらく。
きっとそういうこと。
屍の上に成り立ってきた。そうですか、味噌汁が。
なんだその、俺の屍を超えていけみたいな感じで。まあまあまあ。そういう話もありつつですね。まあ、鎌倉時代にはそういう、まあ、食事のスタイルとしてね、扱われるようになってきたというようなお話でございます。で、室町時代になるとですね、味噌料理の発展というのが行われるようになってまいりました。大豆の生産量というのがどんどん増えてきてですね、農民たちが自家製の味噌というのを今度は作るようになってきました。農民たち自身で。うん、で、そうすると、味噌が保存食として庶民にも浸透していくようになりますので、まあ、今の、まあ、家庭料理というか、地元に、まあ、根ざしたというかですね。地元、それぞれの地元ごとの、まあ、味噌料理というのが、室町時代に作られたというふうに言われているわけなんですね。で、そこから時は戦国。味噌は、先人食としてですね。まあ、戦場で、使われる食料として、戦国武将たちは、味噌を持っていったと言われております。で、味噌、があるところに勝利ありなんてね、まあ、そんなことがあったかどうかわかりませんけども、味噌の役割というのは非常に重要で、武将たちはみんなこぞって味噌を好んだんですね。
うん、
味噌さえあれば勝てるというような、まあ、そんな信念があったのかもしれないですけれども、まあ、科学的に言うとやはり貴重なタンパク源というところもあってですね、やはりまあ元気が続く、まあ、戦いにおいての、まあ、栄養補給というようなところにも、まあ、通ずるところがあったんでしょうけれども、まあ、そういったものを携帯して、戦場で、まあ、時に舐めたりとかね、食べていたということで、なので、戦国武将たちがもともといたところには、美味しい味噌が今でも残ってるというふうに言われております。うん、まあ、その代表が武田信玄の信州味噌とかですね。あと豊臣秀吉とか徳川家康は豆味噌。まあ、愛知県付近だと思いますけど。あと伊達政宗は仙台味噌とかですね。まあ、そういうような、自分たちのオリジナルの味噌というのを武将たちは作って戦いに挑んでいる。もうここでこの時間になっちゃうとちょっと大変なんですけど。まあ、そういうふうに言われてたんですね。
うん。
はい。で、その後、江戸時代、昭和と続くんですけれども、まあ、江戸は味噌の文化が花開いてですね、江戸の人口というのが50万人に達しましたので、そこから、生産量というのがどんどんどんどん増えていくと。で、まあ、江戸の中だけで作ってるとですね、その50万人に対応しきれなくなってきましたので、まあ、三河とかですね、あとは仙台というところから、どんどんどんどんこう、江戸に味噌というのが送られて繁盛してきた。で、江戸に味噌を送ってたところは地元で、味噌の文化というのがどんどんさらに発展していたというふうに言われております。で、まあ昭和はですね、まあ皆さんもご存知だと思いますけれども、どんどん、普通の味噌っていうようなところから、なんていうんでしょうね、今店頭で売られているようなパックの製品に変わったりとかですね、まあどんどん出汁の入った商品とか、まあ、いろんな味噌の、商品というのが出てきたというのが、まあ、昭和、平成というような形になってくるというところなんですね。これが、まあ、味噌の歴史というふうに言われております。
うん。はい。
はい。でですね、もうすでに時間が結構経ってるんですけれども、前回醤油の時にもお話ししましたように、味噌にもですね、種類というのがございます。
うん。
いろんな種類あります。さて、味噌は大きく分けて4種類に分けることができるんですが、どういう分け方でしょう、クリンティさん。
豆板醤。
いや、じゃんだから。
いや、味噌でしょ
味噌じゃないんだ。
中国の味噌。
ま、だから今そういうのいらないん
で。日本の味噌と中国の味噌でまず大きく分かれる。
あ、そこで分ける、はい。いや、4種類って言うたやな。国内のね。
中国の味噌と白味噌、赤味噌、合わせ味噌みたいなね。
あ、なるほど。違います。
あ、でも外れること前提で喋らないと。
その赤味噌、白味噌っていう分け方じゃないんですよ。う
ん、妄想するとね。
はい。
わかんないっす。
わかんないんかい。
いや、まあ、原材料で分けるとかいろいろやり方はあるんだろうけども。
まあ、味噌の種類、原材料で分けるとですね、うん、まあ、その4種類。まあ、原材料とか、まあ、4種類に分けられるんですけど、米味噌。ね。うん、麦味噌。あと、豆味噌。そして、まあ、調合味噌。調合味噌。まあまあまあ。あの、合わせ味噌と言われるやつですね。
うん。
この4種類なんですね。で、2012年の、種類別の出荷量で見るとですね、米味噌というのが全体の 80%。もうほぼこれが主流。でございます。
うん、
で、あと麦味噌、豆味噌がそれぞれ 5% ずつ。で、最後に合わせ味噌というのが 10% という風な割合になってます。はい。で、基本的に、まあ、米味噌、麦味噌、豆味噌って言ってるように、まあ、それぞれ原材料として米が使われてたりとか、まあ、麦が使われてたり、豆が使われてたりというようなところでね。で、合わせ味噌っていうのは、まあ、米と麦合わせたりとか、米と豆合わせたりとかね。まあ、そういういろんな、味噌同士の、掛け合わせっていうのでできてるのが合わせ味噌と言われるものでございます。で、本当はですね、もっといろいろ紹介したいんですけども、時間もありますので、味噌ができるまで、まあ、これもね、醤油の時にお話ししましたけれども、まあ、あの、醤油の時と非常に近いのかもしれませんが、味噌ができるまで、まず大豆を洗ってですね、一晩水につけておきます。で、たっぷり水を含んで2倍ぐらいになった大豆を水切りして、今度は、その大豆を蒸したり煮たりするわけなんですね。で、蒸したり煮たりしたものを今度は細かく潰して発酵しやすくすると。で、その後に、大豆とか米麹とか、塩とかね、種蜜っていうのを混合してよく混ぜると。で、そこからまあ樽に入れて、仕込んでいって、最終的に発酵熟成させることによって、その、ベースとなる発酵したものというのが、まあ、味噌になるということなんですね。まあ、こういう手順で、味噌というのを作っていっているというところでございます。はい。はい、ね。
まあ自分で作ることはそうそうないでしょうからね。
ただですね、最近は手作り味噌なんていうのもですね。
あるんですか？
まあ徐々に作る人が増えてるというふうに言われてますので、まあ手作り味噌を紹介するところなんかも実際あったりし。
まあなんかぬか漬けとか自分で作ってる人もいるしね、
最近。あ、そうですね。います、います。だから別に作れないものではない。まあ、もともとね、味噌っていうのは、その、庶民たちが自分でね、作れてたっていうところもありますんで、別に今ね、ご家庭で作ろうと思えば別に作れると。
なんか昭和の時で作ってたんだけど、一時期平成に入ってこう、そういう手作りのものがだんだんこう、一般家庭から消えていったものの最近若干盛り返してるみたいな。
そうですね。まあ注目され、うん、され始めてるというか、
ね。世の中的に。
そうですね。だから、まあチョコレートとかもそうですけど、結局、ね、今もみんな、皆さん市販品とかで食べてますけど、最近のなんかバレンタインは、カカオ豆から自分でチョコを作ろうみたいなワークショップがね、世の中に出てきたりとかもありますから、その原材料から何かを作るっていうようなことが、まあ最近は日本の中ではちょっとブームになりつつあるのかななんていうふうには思いますけどね。
あとネットの普及で作り方がすぐわかるっていうのは結構大きいですね。うんうん、昔は料理本を買って、そこから材料仕入れてとか、
うん、
結構ね、あとなんかテレビで放送されるね、原材料じゃないけど、材料のやつとかを、録画を停止してメモるとかですね。
昔はね、
そんなことやってましたけど、
ね、
今はそういう必要ないですからね。
うん。うん。クックパッド探せばもうワンサが出てくる、ね。
クックパッド探して、あとまあ YouTube で実際の手元のね、
映像も見れるもんね。
映像見れるんでどうやってやってるのかなとか。
そうですね。
便利ですよ。
はい。まあ、ここまで話してきてですね、まあ味噌の作り方まで、お話ししたわけでございますけれども、最後にですね、味噌の種類と地域性という話をしたいと思います。まあ、醤油の時もですね、いろいろもう話し足りないことがいっぱいあったんですけれども、味噌にも、やはり全国的にどこでどういうものが使われているかというところのマップがございます。まあ、味噌といってもですね、地域ごとにいろんな味噌があるわけですね。津軽もありますし、北海道味噌もありますし、まあ、先ほど言った仙台味噌、秋田味噌、ね、佐渡味噌とかね。越後味噌、越中味噌とか、加賀味噌とか。まあ、いろんな味噌があるわけなんですけれども、日本全国、先ほど言ったようにですね、やはり、 全体的に一番多いのは米味噌です。はい。で、九州の方になりますと、麦味噌というのが多くなってくるというふうになります。で、米味噌の中には、もちろん白味噌、赤味噌とかいろいろあるんですけれども、これも地域によってですね、微妙にこの白とか赤の分類というのが変わってくる。ですね。で、東京は、まあ赤味噌が多いと言われております。まあ関東甲信越は赤味噌が多い。
うん、
で、あとは北海道とか、まあ東北、まあそこら辺もですね、まあ赤味噌が多くなってきて、白味噌が多いのは、まあ近畿の、まあ大阪とか京都とか、あとは中国地方とかですね、まあ岡山、広島、山口、香川とか、まあそういったところは、まあ白味噌が多い。まあ関西白味噌とかですね。あとはさぬき白味噌とか、まあいろいろありますけれども、まあそういうようなところが白味噌の文化になっていると。で、麦味噌は先ほど言ったように九州、あと山口とか愛媛っていうようなところがそうなんですけれども、まあそういったところで、まあ麦味噌というのが多く使われている。まあ瀬戸内の麦味噌だったり、九州の麦味噌だったりとか、まあそういうところがあります。で、まあ今回一番話したかった我々のね、地元ですよ。
うん。
三重。あと愛知、岐阜。この東海三県はですね、何が一番多いかというと、もうご存知かと思いますけれども、三人はね、この三人。あの、豆味噌っていうのが一番多いですね。
うん。
あの、一番濃い。
うん。
色的にね、一番濃い味噌。というのが、あの、主流になってます。で、まあ、まあそこら辺にはうまい味噌がいっぱいあってですね。
どんだけ味噌好きなんだっていうね。
まあ、醤油の時にも言われましたけど。
あれが伝わってきますよね。
いやいや、あのね、皆さん地元にいる時にね、これ当たり前に我々使ってたね、あの、つけて味噌かけて味噌とかですね。
ああ、つけた。
あったよね。ね、うん、あの、田楽にかける味噌とかね、あの、茄子にかける味噌とか、おでんに味噌とかですね、あの、うん、つけて味噌かけて味噌という、あの製品の素晴らしさ。
まあ、うちの近くに売ってるけどね。静岡なんで。
え、そうそうそう、うん。最近はね、東京にも、
売ってるとこあるんじゃない、うん、
出てきてるみたいなんですけど、うん、前までなかったんですよ、うん。前までだっておにぎりせんべいですから東京で売ってなかったからね。
うん、
まあ、だからその、あの東海三県の味噌、甘い味噌。あれの美味しさ。ぜひあの味噌カツとかね、あと味噌煮込みうどんとか、あの、東海にはうまい味噌料理がわんさかありますから、あの、ぜひですね、あの皆さん、あの、東海三県にね、ご旅行に行かれた際には、味噌料理の、一品、何か一つでもよろしいのでね、ぜひご賞味いただければというふうに思いまして、今回の磯端カオスをさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、エンディングです。はい、今日のかけらじタイムズは、隕石落下で、まあ、死亡した例が出てきましたと、インドの事例からですね。
はい。
まあ、いろいろと隕石の、まあ、衝撃、小さくてもやばいという話であるとか、まあ、宇宙ゴミとの関係であるとか、まあ、ざっくばらんにね、そのあたりの話をしたかなというふうに思いますが、まあ、普段隕石が落ちてきて死ぬなんてことは考えてませんから、こういう、事件があると、ちょっとこう、気にするんですけど、まあ、1ヶ月もすりゃ忘れますよね。
忘れちゃいますね。
生活にね、うん。
チャリアビンスクのね、あれもすごく大きなニュースになりましたけど、
うん、
1ヶ月後にはまあもう忘れてましたからね、みんな。
うん、まあ、ただちょっとこれからね、宇宙開発っていう方向にやっぱ向かっていくにつれて、まあ人為的なものが増えてくるっていう、増えてくるんではないかというのは、まあちょっと私も番組中に話した通り、ちょっと気になってはいてですね。
はい。
まあ、そのあたりのちょっと安全性はきちんと担保していただきたいなというところが大きいですね。こればかりは、なんか、住民が何かして どうにかなることじゃないんで、
うん、
ね、ゴミ拾いすればなんか減るとかそんなんでもないじゃないですか。
そうだ、
宇宙ゴミだから。
しかも溜まっていく一方ですからね。
そうそうそうそう。
だから、宇宙兄弟じゃなくて、なんか他、なんかそんな作品ありませんでした
っけ？プラネ
ットスペシャル。
一番最初の頃の。
はい。
はい。はい。あれが本当の話になってきつつ、あるんじゃないかっていうね。
そうですね。
そうですね。まあ最近は、だから新興国でもね、どんどんこう衛星を飛ばすみたいなこともやり始めると思いますので、もう本格的にそのスペースデブリの対策はやらないと、やばいなというふうにもちょっと感じました。うん、まあちょっと隕石とは別になりますけども、宇宙に関してね。もう少し法整備やらないやら、きちんとしていく、国際的にね。っていう必要性をちょっと感じてしまいましたというのが、まず第一のかけられタイムズの話でした。はい、で、二つ目のミソの話ですが、まあ、これはね、もう、あれですね、もう普段の生活に密着している、話でなぁと思っていたんですけど、さらにこう、ホネストのこの、なんていうの、ミソに対するね、こう、
何ですか
思いの強さがね、これリスナーさんも多分、ぐいぐいと感じられたんじゃないかと思います、
ね。いや、醤油の時もそうだったけどね。うん、やっぱね、まあ、調味料の素晴らしさっていうのがあるんですよ。
うん。まあ、特に料理をされてる方とかはね、普段何気なく使ってる味噌ですけれども、まあ、こういう歴史があって、うん、こういう種類があって、地域によっていろんな、家庭の味であるし、地域の味であるというところも感じられてきたんだと思います。で、今回多分概要だと思うんですね、味噌に関する。
そうですね。
ある地域に特化してとかっていう話も、まあ、何かの機会に、どっかに行った機会とか、できるとまたちょっと幅が広がるんじゃないかな、なんていうふうには思いましたので。まあ、これから、まあ、他の調味料に行くのか、味噌を深掘りするのか、ね。
そうですね。
ホネスさんにちょっとそこはお任せしてですね。
まあ、いろんな味噌ありますから、料理にぜひいろんな種類の味噌を使っていただきたいっていうのと、うん、本当はね、時間があれば味噌の保存方法、正しい保存方法みたいな話もしたかったんですけども、ぜひ、まあ皆さんね、検索していただいて。
はい、
まあ今回、ウィキペディアは一回も使わなかったんですよ。
うん。
ね。ぜひ、いろんなサイトで、ご覧いただければというふうに思いますけどね。
そうですね。はい。まあ、調味料の話を面白くするというね。どれだけ面白くできるのかというのも、うん、ホネスさんの腕にかかってますので。
怖いですね。
ね。頑張っていただきたいと。もう調味料としてね、受け持ってしまったので。
うん、もうね、担当になっちゃいました。
はい。ということでね、まあ、今回のテーマに関しての、お便りご意見等も募集しております。かけあがりラジオでは、番組に対するお便りメッセージ、どんどん募集してますのでお送りください。ツイッターのDM や E メールにてお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com、もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお便りをお送りください。はい、ということで、今日が237回。ということでね。うん、なんか今日収録日は若干暖かめですけどもね。
そうだね。なんか春一番が明日にも吹くんじゃないか
も、ね。近づいてくると。まあ、毎年花粉症の季節とか言ってますけども。
はい。
はい。
来ますね。
ね。まあ、インフルエンザ乗り越えたら花粉症で、しばらくマスクを手放せないというグリーンティーですけども。まあ、皆さんもどうぞお気をつけください。お送りしました。私、グリーンティーと、
まんまと、
オネストでございました。
はい。それでは、さよなら。
さよなら。
さよなら。